じゃあ次の質問なんですけども、これちょっと重複するところがあるかもしれないんですけども、
はい、
山中隆さん自身の1日の生活の流れを、はい、まあ、端的に朝起きて何時くらいに起きてって言って構わないんで、
あ、はい、
で朝は
朝7時半ぐらいに
起きます。
起きてます。
起きますよね、7時半に、
はい、
7時半に起きました、
はい、
で、大体出るまでになんかお仕事のことをするってことはないですよね。なんか準備とかあります？
準備
特にないです、
ないですね。
で、まずあの施設に着くのが何時ぐらい？
着くの、
はい、
あ、うちでやってるんで。
あ、そう、
はい、
すぐ隣なんですよ。
部屋出ればもう出勤できますか？
すごい。あ、本当にくっついてる。
そうです、
あ、はい、そうなんですか。それはいいですよね。
そうですね、はい、なんで、そうですね、
じゃあその仕事始まるのは
8時半からですね。
8時半、
はい、
まあ、管理者なんで、ね、仕事の区切りがあるかって言ったらちょっと微妙なところですよ。
そう
ですね。一応8
時半に出勤をして、出勤というかもういるん
ですけど、出勤ですね、はい、いや区切りましょうこれは出勤
で、その日1日の流れなんかを簡単に皆さんとミーティングします。今日は何人来て誰々がお休みで、こういうところを注意してやっていきましょう。
一日の流れを
確認
すると。そうですね、
で、その後9時50分から実際に利用者さんが来てサービス開始になるんですけど、
送り迎えって
やるんですか？送り迎えをしなきゃいけないので。
そうですよね。
はい、で、僕とあと他の運転手さんで車2台で利用者さんを迎えに
行って。
で、9時50分から実際にサービスが開始されます。そうですね。で、午前中に、まあ、入浴なんかが、入浴とあとはさっき言ってた造形レク創作活動があるんで、それを一緒にやってあげて、で12時からお昼ご飯ですね、うん、で少し休憩を挟んで、体操をして、
食後に体操
ですね、食後に体操ですね、レクリエーションして、で3時からおやつ、
お茶、おやつ、
おやつです。
食べたいな。
いや、ね、そうですか。
栄養士さんが作ってるんですよね。
いや、違います、あの委託ですね。
あ、おやつは、
はい、あ、おやつは、
お昼は、
お昼は栄養士さん、まあ、栄養士さん、あのそういう施設の食事を専門に考える会社があるんですけど、カロリーですとか、内容ですとか、
そこにお任せしてると、
そこにお任せをして、あの食材が納品されるんですよ。こういう風に作ってくださいって。でそれをうち調理師さんの方が作る。
じゃあ同じような感じで、そのおやつも委託してる
ところ。おやつは市販のものですね。
あ、でも集めて、はい、おやつを食べましたね。
おやつを食べました。
3時半ぐらいですよね。
そうですね。でサービスが4時までなので、4時からまたお家に来てた方を送ってあげる。
4時から送っていくと、大体皆さん送り終わると
5時ぐらいですね。
帰ってくると5時、
はい。
でこの後にまたちょこっと業務がある。
そうですね。そこからあの事務的なことを、
今日はどうだった、明日はこうしようかとか。
そうですね。
あと皆さんの管理とか。
そうですね。
書類をまとめたりとか、
はい、
そういうことがある。
はい。
で終わるのって
まちまちなんですけど、真剣にやれば多分8時ぐらいには。
真剣にやってないですか？まあ体調ありますからね。
そうです
ね。
その日の気分とかも
変わるんで。9時から何かあるから帰ろうと思ったらやっぱやりますよね。
そうですね。真剣にやれば8時ぐらいには。
8時ぐらいには終わると。
終わりますね。
おお、大変ですね。こう休憩はもちろん取らなきゃいけないんでしょうけども、実質休めます。
そうですね、
食事を食べてちょっとこうやるぐらい、それともちゃんと休憩時間っていうのは取れますか？
取れますよ。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、実際現場にメインで出てるわけではないので、
はい、
まあ、ちょっとしたフォロー的な感じで出てるだけなので、
管理業務の方が多い。
そうですね。
こちら何人いらっしゃるんですか、平均して1日あたり。
1日、小規模なので10人まで、
10人まで大体、
はい、で大体平均すると8人ぐらいですかね。
はい、今回説明をしていないんですけども、
はい、
これにショートステイっていうのがあるところからじゃないですか、
はい、
それは行ってない。
ショートステイは行ってないです。泊
まりで、要はショートステイというのは泊まりで、いていただくと、
はい、
宿泊するサービスですよね。
そうですね。
例えば家族の方がどっか実家帰る帰省するとかっていう時に、
はい、
一緒に連れていけないのでっていうサービス、これは行っていない。
これはやってないです。
そしたら結構 ずっとフル稼働で動いてるってことはないんですね。一応区切りがつけられる。
区切りはつきます。
でもこれ大事ですよね。
大事です。
区切りつかないと本当に何かちょっと歪みが出て、はい、トラブルになりますもんね。
なりますね。歪みます。
これ多分ね、歪みますっていうのは多分ね、あれなんですよね。前回某飲食店とかでやってるとね、結構大変だと思うんですよね。
あ、大変でしたね。
そうですよね。
はい、
こういうのがあるから多分実感があると思うんですけど。はい、ではこれの質問がちょっとやぼかもしれないんですけども、
はい、
お父様の代からやられてた。
お父様の代。
そういうわけじゃない。お
父さん
が。
ああ、奥さんの、奥さんじゃのじゃない。
あ、奥さんの。
の
お父様が
始めた会社なんです。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、ね、そうか、聞き間違えちゃったんだ。じゃあなぜデイケアの管理者になろうと思ったのかっていう質問なんですけど、答えづらいかもしれないですけどね、家に入れって言われたかもしれないんで。
なぜ？そうですね、もともと
興味は、
興味が
奥様に出会うまではないですよね。
ないですね。
だからそうだと思うんですよ。僕も父が行くまではなかったですからね。
ないですよね。
ないですよ。
なかったですね。
恥ずかしい話ですけど、
実そうです。もともと僕が介護職に入ったきっかけっていうのは自分の時間が欲しかったんですよね。まあ某飲食店で働いてた時、
言っちゃってますけどね、
言っちゃってますけどね、まあ、24時間営業だったので、やっぱ休みも
ないし。いや今もう
なってますからね。
過労死者とかいますからね。
だったので勤務があったら8時間で終わってお家に帰れる仕事がしたかったんですよ。で、人と接する仕事がしたかったんですよ、ずっと。で、たまたまやっぱ奥さんの実家がそういう仕事を始めてたんで、その業界に入ったんですけど、
いきなり入ってもでも周りは学校とかでしたりとかね。
はい、そうでしたね。
まあ身近に知ってる人がいるとはいえ大変ですよね。
最初大変でしたね。
どうしたんですか。どうやって勉強とかしたんですか。一応勉強とかしたわけですよ。
一応勉強とかしていきました。
なんか資格を取るとか。
まあそうですね、一応取っていきましたけど、
何の資格を、管理者
の方
って
資格はいらないんですけど、
一応
日医学館でホームヘルパーの資格を取って、はい、で最初施設に入ったんですよ、半年ぐらい、老人保健施設っていうところで、そこで普通の介護職員として働いてたんですけど、やっぱり元々の職業がその人の上に立ってたんで、
まあ管理者です
ね。管理者でしたもんね。だから
まあ一応業態は変わって環境が変わるのはやることは変わらない。そういうわけでもない。
下っ端のペーペーの介護職員で一生懸命走り回っている。で、年を取っていくのが嫌だったんですよ。
奥さん、素直な旦那さんですね。
はい、
素敵ですよ。
もっと自分のこう思いとかをより多くの人にね、伝えていけた方が仕事が楽しいじゃないですか。
じゃあ向いてるんですね、その管理者っていうの。もしかしたらその管理者って呼び名自体がどうかわからないですけども、
はい、
このポジションが。
そうですね、その下で走り回ってるよりはそこのポジションにドカッといた方が仕事はしやすいですね。
でも確かに居場所とか向き不向きはありますよね。その仕事がいいだ悪いだとか好き嫌いとかじゃなくて、肌に合う合わないとかって言ったら多分そこの方が良かったんでしょうね。
そうですね、今となっては。
じゃあ下積みとはいえ、
はい、
現場に出た時は苦労をなさったんじゃないですか。
ああ、やっぱり普段普通に日常生活を送ってると想像できないこととかっていうのに多く遭遇するんで。
失礼ですけど、家族の中でそういうところに出入りした方っていうのは今までいらっしゃる？
いないんですよ。
あ、じゃあ
身近には、なんで教科書で勉強しても実際にこう、まあこういうこと言っていいのはわからないですけど、失禁をしたり、普通に廊下歩いててそこをトイレと間違えたり、もう話が全然通じなかったり、そういう環境に慣れるのにすごい時間かかりましたね。
そうですよね、
はい、最初は全然理解できないんですよ。なんだここはって僕自身も思っちゃうんですけど、はい、まあ、分かってくると楽しいんですけどね。そこが一番苦労したところでしょうね。
あ、
はい、
まあ本当に日常で みんなが見てる風景ではない風景ですからね。
そうですね、
やっぱり、
はい、
風景違うところに来ちゃってますからね。だからやっぱりそれはカルチャーが違うから、今まで自分が思ってたような基準では判断できないことがほとんどなわけですよね。
そうですね。
そこがどうにか自分で合わせてアジャストしていかないとやっぱりこれはできないですよね。
できないですね。
小野さんとか行ってみてどうでした？その行ったところはどうこうっていうのと違いがあるかもしれないけど、うん、やるときの、その講談をやるときの空気、普段のお客さんの前でやってるのとさ、ちょっと違ったりしたり、
まあね、
うん、どんな感じだった？うわ楽しみにしてるって感じ、それともなんかシーンとしてる、
まあシーンとの雰囲気
が多い、何今日みたいな感じ。
でもなんかね、そこは講談のものも何回かやってるところだったから、あ、そうだ、まあちょっと受け入れ態勢はあった。初めて見るものじゃなかったっていうのが、
だって向こうの方々にしたらね、うん、来てる方々にしたらさ、いつものように小野さんがライブ、小野さんがライブやってる時みたいにお客さんとして来てるわけではなく、うん、楽しみで来てるわけではなく、うん、来られてるからでしょ、うん、今日何今日何やってくれるのっていうところやるのはまた違うよね。
まあそうね、
でも笑ってくれたり
喜んで、まあ、聞いてくれてはいたね。
そうね、聞くやつだと思うね。なんか言われたら声かけられたり、
あーそん
なまた、あざしゃーって書いてきた。
まあ、うんうん、
これだから皆さんちょっとそれぞれ見てる部分が部分部分なので、いろんな側面があると思うんですけども、
はい、
少しずつこうね、あの集めていって、なんとなく長官的に見られればと思うんですけども、あとあの、あ、先ほどちょっと話してましたけど、家族構成をよろしければお聞かせいただきたいんですけども。
あ、僕のですか。今現在の奥さんと二人です。
ああ、
はい。
お父様とは、
あ、実家には父と母がまだ元気で、あと弟という妹がいます。
お父さん、妹さんがい
る、はい、
もう全然埼玉、
埼玉ですね、みんな。
奥様の方のお父様とお母様とご一緒ですか、ね、
住んでるところは違
います、ね、違うんですか、
はい、
お父様は職場に来られたりはするんですか。
たまに
貸し出しって
くるぐらいですよね。
じゃあもう基本的には2人で暮らしてる、
はい、
そこに、
そこに。
なるほど。長男、
長男です。
しっかりしなきゃいけないですか。
してるつもりです
。先ほどの話にもちょっと被るんですけど、お仕事で楽しかった、
はい、
今までこの初めてこの管理者になって、
はい、
ちょっと今までとは違う環境で違う仕事だと思うんですけど、この仕事になって、さっき楽しいこともあるって、はい、いいこともあるって言ったと思うんですけど、楽しかった経験と、
はい、
まあ大変なことはたくさんあると思うんですけど、失敗談、
失敗談
両方ちょっとお聞かせ願いたいんですけど、まずあの楽しかった、これはちょっと楽しかったな、これは良かったな。
そうですね、
まあくだらないことでも真面目なことでも、
いや、まあこれが一番っていうことじゃないですけど、やっぱりまあ楽しい、嬉しいっていう部分はやっぱり、まあ、利用者さんがね、今日はとっても楽しかったよって笑ってくれたりとか、なんか僕のことをみんな校長先生って言うんですけど、
なしさん、キャラですかそれは。
いや、
それ呼ばせてるんです
よ。呼ばせてるわけじゃないですか。校長先生に会えて今日も良かったよって、また来るからねっていうふうに。
校長先生、風情なんですかね。
なんなんですか。
分からなくもないですよね。なんかね、分かりますよ。校長先生、ちょっと顎ひげがあるんですけども。
そうですね。そういう方、そういう方じゃないです。そういうふうに言ってもらえる
のは日々
が日々なんですけど、それがやっぱ一番励みでしょうね。
そうですね。毎日あるのでしょうね。で、失敗談。
失敗談。
これを聞きするのもちょっとあれですけども。失敗談。
まあ送迎するはずの利用者さんを忘れてたとかっていうことはあるんです
けど。左の子供みたいな。大丈夫ですか？
ついてみて人数数えたら一人足り
ない
。あることはありましたね。
笑っていけないけども
。すぐ行ってすっごい謝って。
どうでした？そんな大丈夫でした。
ああ、大丈夫でした。
よかったです。
みんな気のいい人だって。
それは大変ですね。なんかそれで、じゃあこの仕事について、
はい、
まあその思想に関しては特にないと思うんですけど、困った時とかちょっと悩んだ時とか、ちょっとこう今までと違って 大変だなっていう時に、はい、なんかご相談なさる方とかっていうのはいらっしゃるんですか。
そう、
例えばこの輪の中とか、まあ、奥さんに、奥様にあの相談するとか、あの、はい、奥様のお父様にちょっと聞いてみるとか、そのずっとお仕事やられた病気なんで。
そうですね、やっぱり相談っていうわけじゃないんですけど、はい、まあ、昔 の、 その某飲食店にいた時の、まあ、上司、
はい、
すごい怖い人なんですけど、その人だったらどういうふうに考えるかなっていうふうにいつも聞かないですね。
考えてますね。じゃあ自分の中で処理、
やっぱ自分の中でそう処理しますね。
おお、強いですね。くじけたことないですか、この仕事やって。
あ、くじけますよ。
その時はどうするんですか。
いやでもうちの施設ってちょっと独特な体制だと思うんですけど。
どこが。
俗に言う正社員っていうのが僕だけなんですよ。で、後の方を全員、まあ、パートさんなんですね。他のところだと多分何人かこう正社員というか常勤でいる人がいて、でその人たちの中で考えながらやっていくものだと思うんですけど、
一日皆さん何人働く方は何人いらっしゃるんですか。
一日で、はい、一日だと 4,5 人です、
ね、4,5 人で、
はい、
10人来てる方に対して 4,5 人、
はいはい、なので、そんなに真剣に相談できない人が多いから、
まあ
主婦ですからね。
まあそういう話をちょっと聞いたりするのはできるけども、なかなかやっぱり
そうですね。だから、ね、ほとんど自分で消化してますかね。
じゃあまあなんかその自分の上司がどうやってたかっていうのを想像して、
そうですね。
じゃあこうやってみようかと判断してると、
はい。
ぜひくじけた時は奥様にご相談してください。なぜ聞かないんですか。ダメですよ、そこは入って言わないと。先ほどのバスの件、
バス
あるんですけど、バスっていうか送迎か、
はいはい、
まあ、送迎だけではなく何かあった、はい、そのトラブルが今までなかったかもしれないですけども、
はい、
何かちょっとそういうミスがありました、謝りますっていう時の、
はい、
山中隆さんが持ってるオリジナルの対処法、
対処法、
僕はこうやるぞっていう、僕はこれだなっていうのってあります。これ
やっぱり隠さないでそのまま謝ることがやっぱり一番大事ですよね。ごまかさない。でも送迎忘れた時もすぐに行ってごめんなさい今日忘れてました本当に言いましたからね。
僕忘れられた人だったら、はあ、
本当に今日は忘れてたんですって言いましたから。
お父さん忘れられた言われたらはい、
じゃあしょうがないよねってなってましたけど、
忘れた
か、まあ、ごまかさないでいいことでしょうね。何事もやっぱり間違えることもあるし、間違ったことをやることもあるし、ね、ありますけど、間違えたことを本当にごめんなさい間違えましたっていうことでしょうね。
素晴らしいですね。ただその忘れられた方は次の日赤い服とか着てきてると思うんですよね。忘れられないようにね。
さすがに忘れてましたって言った時は本当なんか口開いてました。
仕事その謝るってことにも罪隠さず謝る、その隠さないっていうことに対して、ね、繋がるところあるかもしれないですけど、そのお仕事に対してのポリシーみたいなのってやっぱそこですかね。
やっぱりそうですね。素直に誠意、こんななんていうんですかね、人やっぱ人と人の仕事っていうのはなんか裏技とかってないですよね。
お今ねビジネス本みたいなので裏技だらけですけどね、別
それは。そうですね、やっぱ人間と人間で仕事してる時にはやっぱり誠意だとか真面目さだとか、特に相手がもう僕らよりも何十も年取ってる方たちですから、
任せないですよね。いくらボケとか楽しく工作しててもね、なるほど、
真摯にやっていく、地道に、うん、やっていくことが一番なんじゃないかと思いますけどね。
そういうのがよく分かる話ですね。分かるけど、自分ができるかっていうのは難しいよね。我慢してしまいそうだけど。ちょっと話変わります。
はい。
どうやったら管理者になれますか。だから僕は今管理者になりたい。
名前だけならなれますよ。
はい。
でも、やっぱりね、管理するっていうのは難しいですよね。お金の管理とかだったら勉強すれば できちゃうんですけど、ね、ですけどお金とか物の管理は簡単なんですよ。勉強して適正に扱えばいいだけなんで。でも人の管理ってやっぱり一番難しいですよね。その人のやる気だとか技術だとかっていうのを常に引き出していかなきゃいけないし、やっぱり自分自身みんなから信頼されてなきゃいけないし、だから人間性だったり、もちろん、まあ、人のマネジメントにも今いろんな本が出てますけど、モチベーションだとか、ああいうのって本読むだけじゃなくて実際に自分が本当に経験し続けないと管理者としての人間性っていうのは養われないと思うんですよね。僕なんかその某飲食店でずっとやってたんで、今そんなに困ることはないんですけど、
言っていいんじゃないですか。
何回聞こえ
たの、某飲食店
聞いてる人
も悪いことみたいに聞こえたけど、悪いことじゃないからね。ここで経験して上司のことも参考にしてるんだから、スカイラーク最高ですってことですからね。
そうですね、やっぱ人を使うっていうのは難しいですよね。使うっていうか、まあ、僕のポリシーはこの年で、僕今29なんですけど、この年で40とか50とかの人を使おうって思ったって無理じゃないですか。だからまず自分が一生懸命やって、周りの人に協力してもらえるようにっていうことを心がけて動いてます。
それニュートラルでいいですよね、抵抗は。じゃあまずそれはあれとして、そういう話したんですけども、物理的に、
はい、
例えばここに、
はい、
その福祉の施設の管理者になりたいという人がいました、
はい、
まずどうしたらいいですか。
適正検査
じゃあ適正検査をしますと、
はい、
まあ大丈夫ですと。あ、
まずね、法律じゃないでしょうかね、介護保険法
を覚える、
勉強する。
それなんか資格とかそういうわけじゃない。
そういうわけじゃない
です。勉強すると
勉強して、やっぱり法律を守らないと捕まっちゃいますから、うん、
多分あれの世界というか、かなり法律が細かく変わるので。
変わりますね。
ちゃんときちんと勉強しないと、
はい、
実際施設自体が運営できなくなってしまいますからね。
そうです
ね。そうだったらもう何にもサービスができないですもんね。
はい。
じゃあまず覚えましたと。
覚えました、はい。
そしたらなんかどうですか、そういうところにいて僕取ってくださいって言うんです。
まずはやっぱり地道に下積みから
入ってますよね。
や
っぱり介護職、そうなるんです
よね。なりますね。
それはね、不思議だったんですよ。はい。管理者どうなんだろうな。
管理者って一元的に全部管理できなきゃいけないんですよ。一元的に現場から、まあ、調理はどういうふうに現場だったり、現場のこともそうだし、まあ、現場にも入りますけど、体操の内容だとか、どういう料理を出しているのかとか、うちどんぐらい利益が出ているのとか、
まあそうですね、
もう一通りデイサービスを運営するにあたって全ての事項を知っててできなきゃいけないので、やっぱり現場から入っていって、まあ、自分の介護技術を高めつつ、まあ、並行して、まあ、法律であったり、ね、まあ、人との接し方であったり、まあ、トータルで高めていかないとちょっと難しいですよね。
そうですよね。どこだけを取ってたら全然管理できてないってことになっちゃ
う。そうですね、うん、ちょっと分かりづらいですけど。
まあ、分かります、分かります。だから難しいですよね、やっぱその適正っていうところが大きくかかってきそうですよね。
そうですね。
やっぱりそのことに対して、あんまり適正でないと、全体を見回して、どれもこれもっていうふうにはいかなくて、なんかどれか一個にすごく集中して、なんか力を入れてしまったりしたら、全体のバランスを守ってる人が、そこに力を注いでしまって一緒になってやってしまうと、またいけなかったりするわけですよね。
まあ時と場合によってはそうです
ね。時と場合によっては力を注がなきゃいけないこともあるわけです
よ。はい。その辺の、まあ、嗅覚というか感覚というか、そこら辺をちょっと磨くのって時間かかると思うんですよね。すごい。
それが結構飲食店だって。飲食店とかで磨かれたの。
磨かれましたね。
ですよね。
おそらく。
僕もやったことあるんで、はい、なんか分かる。すごいバランス感覚のいい方ですか、もしかして。よく言うと、勘がいい。バランス感覚が。
いや、私生活と違う。スイッチが違いますから。
多分ですよ、僕が感じるに、奥さんがこうしたいとか、こうやりたいって言った時に、合わせるの上手くないですか。
あ、私生活全然ダメですね。
ダメなんですか。奥様の方が合わせてる。
結婚記念日とかすぐ忘れますから。
最低。
ょっとこれで決めます。